オペラ歌手新宮ゆりのシングソング。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。今年から1ヶ月おきにゲストさんをお迎えしているんですけれども、 SNS でね、初めてラジオ番組が始まりますよって投稿した時にとっても嬉しいコメントをしてくださった方がいて、その時から絶対この方をゲストにお呼びしたいと思っていた方がですね、今日はいらしています。今回のゲストはメゾソプラノの大先輩、須永直子さんにおいでいただきました。直子さんこんばんは。
こんばんは。
今日はおいでいただきましてありがとうございます。お話をお伺いする前にですね、まずリスナーの皆さんに直子さんの歌を聴いていただきたいなと思っているんですけれども、まず曲の紹介をお願いできますか。
はい、フィガロの結婚、モーツァルトの作品ですけども、その中でケルビーノという古匠が歌う、恋とはどんなものかしらっていう恋心のドキドキ感を歌っている歌を聴いていただきたいと思います。
それでは直子さんのプロフィールをお伝えします。専属学園音楽大学卒業、ムジカデコンポステラ国際講習会に旧非留学生として参加、フィガロの結婚、ケルビーノでオペラデビュー以来、カバレリア・ルスティカーナ、カルメン、メリー・ウィドウ、法人オペラではクサビラ、天使物語など多数のオペラに出演、またサッカーワールドカップ予選では相手国の国歌を独唱するなど多岐にわたり活躍されていらっしゃいます。その他オーストリア、イタリア、スペインなど国内外でのコンサートに出演、日本オペラ協会会員、2期会会員、専属学園音楽大学名誉教授。もうね、プロフィールが偉大すぎまして、リスナーの皆さんにね、直子さんのお話をもう聞いていただきたかったので、ちょっとね短くまとめさせていただいてしまいました。今年3月で専属学園音楽大学を退職されて名誉教授になられたそうで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
直子さんにねゲストに来ていただく前に検索を、直子さんの名前でね検索をしましたら、たくさんの方がもう支持されているということで、本当にたくさんの方をご指導されてきたようなんですけれども、学園ではどんな活動されてきたんですか。
はい、大学ではオペラのゼミをやっておりまして、それでそのゼミは須永ゼミというゼミなんですけども、
かっこいい
歌うだけじゃなくて、大道具から小道具、それから衣装、全部自分たちで作るんですね。ちょっと部活のノリのところはあって、そうですね、夜遅くまでみんなでこう作って、面白かったのは、段ボールで額縁を作って、そこにパスタを乗っけるんですよ。こう
パスタ、
貼るんです、こう、オフにね、それでそこに絵の具で色を塗ってって額縁にして使ったりとか、学生の発想力の凄さっていうのは、
学生の方の発想なんですね。
そうなんです、なんか額縁が欲しいよねっていうと、 あ、じゃあ先生こういうのは、もうすごいですね。
すごいですね。
そんなことをやって、で
私がお聞きしたのは、あのペットボトルで面白い舞台の装置を作られたという、
はいはい、そうなんです。あの魔笛の舞台で女王が登場するときに、はい、山が割れて登場するような形、はい、その山を作ったのがペットボトルをこう三角形の山みたいにしたんですけども、うんうんうん、あれ何個使ったのかな、もう1000個以上多分使ってるんですけども、真冬の公演が確か3月だったかな、寒い時期にペットボトルを1個ずつ全部集めたのをきれいに洗って学生たちが手かじかませながら、うん、でその中にアルミ箔、
はい、
うん、アルミ箔を貼り付けて、でそれをバーってこう山にするんですね、うんうんうん、でそれが、ま、あの下にこう台車つけて、はい、ガーッと2つに割れて
登場してくる、
登場してくるっていう、
まあ、それに照明が当たったらかなり綺麗ですね。
ものすごく綺麗でした。
え、これも学生さんたちの発想。
そう
なんです。うーん、またそれをこう受け入れてこう舞台に乗せるっていう、その先生のね、この愛もいいですね。
ありがとうございます。
こうやってあの皆さんがこう発想してあの形にするまでのね、もうこう導きっていうのはやっぱり先生によりますもんね。
あ、そうですね。もうでもね、本当にあの学生たちの発想の豊かさ、やっぱりあの若いから柔軟なんでしょうね。もう素晴らしいと思います。
そうですか。私も砂川ゼミに入りたかったな。
ありがとうございます。もう今あのそのゼミ生が卒業して、はい、うん、藤原とか日記会でね活躍してくれてるので、もうすごく楽しみです。
あのちょっと話変わってしまうんですけれども、はい、あの今この収録前にあのプロフィールをこうあの読んでいるときに国歌、
うんうん、
あのサッカーのちょっと私これ興味深くちょっと思ったんですけれども、はい、国歌の相手国の国歌を歌ったのは1曲じゃないんですね。
あ、そうなんです。結構歌わせていただいてて、そうですね、最初に歌わせていただいたのが、ウズベキスタンです。
ほう、うん、もう言えない、ウズベキスタン、
そうそうそうそう。あのロシア文字なんですよね。でたまたまあの私ロシア語の歌を歌っていたので、はい、あの先生からロシア語を読めるよねって言われて、うん、読むだけは読めますっていうことで、すごい読めるんだ。そしたら連れて行かれたのが、うん、このウズベキスタンの国歌を歌うというところへ連れて行かれて、うん、それで歌わせていただいたのが始まりなんですね。
そこからも 何国か、
そうですね、そこからカザフスタンとかスコットランドとかバーレーンとかいろんなところの国歌を歌わせていただいて、でバーレーンの時が面白かったんですけど、面白いって言っていいのかな、あのもらった歌詞カードが、はい、あのアラビア文字、
はいはい、
こう神殿図みたいな、はい、ピピピピみたいな、
記号に見えるやつですね。
そうそう、うん、それであれと思ってこれ読めないと思って、でどっかの大使館があればそこへ伺って読み方を教えてもらおうと思ったら、まあ、大使館、その頃はまだ大使館がなくって、日本に、でサッカー選手と一緒にいらっしゃるマネージャーの方に聞くしかないって言われて、多分ね3日ぐらい前です、試合の3日ぐらい前にいらっしゃったんで、そこで読み方を教えていただいて必死にくっつけて歌わせていただいたんですけども、
うん、もう経験されてますね。
そうですね、あのそれもまたね楽しかったですよ。
学園では生徒さんを応援して、うん、そしてサッカーのね相手国の応援もして、もうね応援団ですね。
そうですね、はい。
ね、それで、うん、じゃあ、それでは直子さんのその応援団の直子さんのね歌をね、あの2曲目ですがお聴きいただきたいと思います。2曲目の曲名も紹介していただけますか。
は
い、
アドリアーナ・ルクブルールというオペラの中から、甘い苦しみ苦い喜びって、まあ、とんでもない話なんですけど、
ね、これはイタリア語ですね。
そう、はい、そうですね、という歌をお聴きいただきたいと思います。はい、
子さん、楽しい時間はあっという間に終わってしまいますね。今後の予定などありましたら教えてください。
はい、7月の23、24日に、オペラの愛の妙訳を公演いたします。日本語なので楽しんでいただけると思うんですけども、また9月に、ショーホールシリーズとしてフィガロフィガロフィガロと言って、フィガロの3部作をやろうと思っております。この間のショーホールシリーズで、はい、ゆりちゃんに蝶々夫人の鈴木役で、は
い、出させていただきました、ね、お世話になりました。
素敵なデュエットと、はい、あと苦しみをすごくよく表現していただいた三重唱とね、
はい、と
楽しかったですね。
お世話になりました、はいはい、須永直子さん、そして東京オペラータ、ね、お世話になっている東京オペラータさんの情報はお名前を検索すればSNS やホームページでお問い合わせできますよね。
はい、
はい、じゃあ皆さんぜひお問い合わせをお願いいたします。それではエンディングになってしまうんですけれども、この番組はユリズメイトのサポートによりお送りいたしました。次回の放送日は7月8日になります。最後に YouTube に公開されて間もない新宮ユリが歌いますカバー曲カイトをお聴きいただきながら、また来月お会いいたしましょう。今日は本当にね、楽しい お話ありがとうございました。私もね、直子さんのような歌い手さんに、人と人をつなげられるような歌い手さんになりたいと思いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様、おやすみなさい。
あふれ出すのるらりら、小さな頃に見た高く飛んでいくカイト、離さないよぎゅっと強く握りしめていた糸、憧れた未来は一番星のそばに、そこから何が見えるのかずっと知りたかった。母は泣かないでと、父は言った、逃げていいと、その度に